ルカによる福音書5章17節から26節です。新約聖書の110ページです。ルカによる福音書5章17節から。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いて、イエスは病気を癒しておられた。すると男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになってなった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そしてチューブの人に、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。それでは、説教、あなたの罪は許されたと題しまして、静尾信介牧師にお願いします。
ただいま、ルカによる福音書5章の17節から26節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いて、イエスは病気を癒しておられた。このルカによる福音書の中で、ファリサイ派の人たち、そして律法の教師たちと言われますが、律法学者たちが初めて姿を表す聖書箇所が今日のところです。でこの人たちはガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムからもやってきた、そう言われています。主イエスについての噂がエルサレムの都にまで伝わっていたということになりますが、この人々はいち早く ガリレア地方で噂になっている若いラビがどんなことを教えているのかを聞きにやってきたものと思われます。ある説教者がこの箇所を説明したときに、この人たちが険しい目つきで主イエスの一挙手一投足を見つめている姿が目に浮かぶようだと語っています。すでにこの始まりのところで不穏な出来事が起こりそうな気配というのが漂っていました。しかし主イエスご自身はそのようなことにはちっとも頓着せず、普段通りに人々を教えておられました。主イエスの教えには不思議な権威があり、それを聞いた人たちは話の力強さに非常に驚かされたと、この福音書の少し前のところに述べられていましたが、今日のところでも主イエスが教えておられると、そこに神様の力が働いて病気が癒されるということが起こっていたようなのです。主イエスが神様の恵みが今やってきていると告げ知らせた、神の国の訪れを告げる福音の教えと、それから病んでいる人たち、悪霊に取りつかれている人たちを癒した癒しの技とは、時に2つの別々な主イエスの働きであったかのように受け取られる場合があります。しかし主イエスご自身としてはこの2つの働きが別々の事柄ではなかったということが今日のところから分かります。主イエスがなさる癒しや清めの奇跡というのは、その教えられた神様の御言葉、神様の慈しみのご支配が聞いた人たちに十分よくわかる言葉として受け止められ、そしてまさに神様の言葉が自分に語りかけられている、そう人々が受け取った結果、そこで癒しが起こるというふうになっていたのです。今日のところで主イエスがいつものように人々を教えておられると、そこで神様の力が働いて病気の癒しが起こっていたのだったと言われている通りなんです。で、このことというのは実は福音書を丹念に読みますと、主イエスの活動の最初の頃からちっとも変わっていないということを確かめることができます。例えばルカによる福音書の4章31節から37節のところで、主イエスがカファルナウムの街道で安息日に教えておられると、その教えを聞いた悪霊に取りつかれていた人が刺激を受けて叫び出すということが起こっています。そしてシエスとそこで対話が起こった結果、悪霊がこの人から出ていくということが起こっています。シエスは癒しをなさるのに、何も礼拝が終わったところで診療所を開いて御言葉と別の癒しをなさったのではなかったということがわかります。礼拝のただ中で神様の憐れみと慈しみが今あなたの上にやってきている。主イエスがそう教えられたまさにその場所で、そのことを本当に信じる信仰が生まれ、癒しや清めの奇跡が起こっているんです。そしてまたこのことは今日の箇所から後のところ、先のところでも同じように語られます。例えば9章の11節のところを読みますと、ベッサイダにシエスが退き、群衆が後を追っかけてくるということが起こっています。 で、その時にこの群衆に対してシエスが何をなさったかということが語られるのですけれども、そこではこんなふうに言われるんです。9章の11節をお聞きします。121ページの最後のところですが、群衆はこのことを知った、そのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。シエスをどうしても必要だと追っかけてきた人に対して、シエスは神の国の訪れを告げ知らせ、癒しもそこでなさっておられたんだというふうに言われています。あるいはこの121ページ、同じページの上のところ、9章の2節のところでは、シエスがお弟子さんたちをお使わしになったのですが、そこでは2節のところでこんなふうに言われます。次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。袋も、杖も袋もパンも金も持って行ってはならない。ごめんなさい、3節ですね。2節ですね。そして、神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わされた。ここでもお弟子さんたちは、神の国を述べ伝えるため、そして病人を癒すことに使わされた。そういうふうに言われているんです。シエスにとって癒しをなさったり悪霊を追い出したりするそのような見業は、それ自体が一つの見業として独立していたわけではなくて、神様の国、つまり神様の恵みの支配が今確かに私たちの上にやってきている。あなたはその神様の恵みを受けて生きるものとされていくのだと伝える、その伝道の働きの一つの目に見える結果としてもたらされていたことがわかるわけです。で、今日のところでもシエスはいつもと変わらずに、神様の憐れみと慈しみがあなた方の上にやってきているのだと、そう語っておられました。そのシエスの前には厳しい目を注ぎ、シエスの教えの弱点や荒探しをしてやろうと、そう狙っていたファリサイ派や立法の教師たちが座っていたんですが、シエスはそんなことには一切お構いなく、いつも通り神様の恵みの支配がやってきていると告げ知らせたんです。そしてそのシエスの言葉を素直に信じることができた人は、さまざまな病気や体の痛み、あるいは深刻な問題で悩みを抱えていても、不思議と今置かれているこの状況からもう一度歩み出していいのだという思いを与えられ、癒しが与えられていたのでした。主の力が働いて、イエスは病気を癒しておられたと言われている通りだったんです。神様の御国が今ここに訪れてきている。そしてそのことを信じるならば、その人には神様の憐れみによる許しが与えられ、慈しみを味わうことができるようにされる。福音がそう語られ、それを信じた人が神様の力に預かって生きることを知らされ、癒しを経験させられていたという、この日この場というのは確かに大変幸いな場であったに違いありません。で、さて、そんなことが行われていたのですが、ここにそういう主イエスが伝えてくださる福音を聞いて与えられる癒しに、ぜひ友人もまた預かってほしいと願う人たちがいたのだ、そういうふうに言われています。ルカはこの人たちの人数をさほど重要と思わなかったようで、人数はここに記されていないのですが、他の福音書を見ますと4人だったと、そう書いてあります。 で、そこでここには人数は書いてないのですが、話の都合上4人の友人たちということにして、今日の箇所を聞いていきたいのです。で、この4人の友人は、戸板のようなところに、中風を患って麻痺している友人を乗せて、シエスのもとに連れて行こうとしました。ところが、シエスがおられた家にはすでに大勢の人たちが先に詰めかけていて、とても戸板に乗せたまま家の中に入れそうになかったんです。それで4人の友人たちは、ある思い切った行動に出たのでした。当時のガリラヤの家というのは、これはあまり雨が降らない地域ですので、粘土で作った平屋の家ばかりだったんですが、それでもたまに大雨が降ると、粘土の家ですから、屋根に雨水がたまって、それが染みて雨漏りをするということが起こりました。で、その際、補修を行うために、家の外側に階段がつけられておりまして、屋根の上に登れるようになっていた。どこの家もそういう作りだったようなのですが、この4人の人というのは、麻痺している友人を担いで屋根の上に登って、そして主イエスが話しておられるあたりの屋根をスコップのようなもので掘って穴を開け、そこから戸板に乗せて病んでいる友人を主イエスの前に吊り下ろすということをしたのです。で、こんな風にしたのですが、この家というのはこの4人にとっては他人の家だったに違いないわけで、大変乱暴なことをやったというふうにも感じられます。もちろんこの4人は後でこの穴を埋め合わせするつもりで行動したに違いないのですが、4人の願いというのは何か、それはただ一つ、病んでいる友を主イエスの前に置いて主イエスが語る福音を聞かせたいということだけでした。主イエスの教えを聞いて、もし病んでいる当人がそれを素直に受け取り信じることができたならば、きっとこの中風を抱えている友人に何かの形での癒しが訪れるに違いない。4人はそう考えてまっすぐに行動したんです。その様子が18節と19節に述べられています。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。家の中にいた人たちはきっと大層びっくりしただろうと思います。しかし主イエスはここに起こった出来事というのを理解なさいました。そして連れてきた4人の中にただ一心に主イエスに期待し深く信頼しているという様子をご覧になって、この人たちの中に素朴なまた確かな信仰があることを見て取っておっしゃったんです。それが20節の言葉です。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。これは病人に向かってシエスがおっしゃった言葉です。シエスはこの時この病んでいる人に向かって、あなたの罪がなくなったとおっしゃったのではありません。罪はあるし病気の困難もある。だけれどもあなたの罪は許された。あなたは今確かに罪の許しの中に置かれているのだ。シエスはそうおっしゃいました。なぜシエスはこうおっしゃったんでしょうか。シエスは4人の友人たちの信仰をご覧になったからだ。ここにそう言われています。 4人の友人たちの信仰が確かにこの病んでいるとも覚えていて、そして何とかしてシエスによって癒していただきたいと願っている、その信仰をご覧になって、あなたの罪は今許されている、そうおっしゃったんです。でこのシエスの言葉を聞いて考えさせられます。信仰というのは一体何なんでしょうか。信仰というのは思いの強さのことではありません。強いか弱いかではなくて、大きいか小さいかでもなくて、厚いか薄いかでもありません。ただ信仰はそこにあるということが大切なんです。主イエスがそれをご覧になってくださるからです。で今日の記事の中で4人の友人の行動をご覧になった主イエスが、確かにここに信仰がある、そう見出してくださいました。そしてその信仰のゆえに中部の患者に向かって、あなたの罪は許された、そうおっしゃってくださっていることはとても印象的ですし、また今日ここに集められている私たちにとっても、とてもこれは慰めに満ちた言葉だと思います。ことに私たちが誰かを覚えて取りなしの祈りを捧げる際に、このシエスの言葉は確かな慰めとなり、また励ましを与える言葉です。取りなしの祈りというのは何か、苦境の中にありながらも自分では祈ることができない人たち、それは神様のことがわからないで、どう祈っていいかわからない人、あるいは神様という方を知っていてもいろいろな事情の中で神様の方になかなか思いが向かないでいる人、そういう人たちに代わって他の人々がその人の代わりに祈ってあげるお祈りが取りなしの祈りです。自分自身では祈ることができずにいる、そういう状況の人々を覚えて代わりに祈り、あるいは祈っている人たちの祈りに自分も祈りを合わせることが取りなしの技である祈りなんです。家族や親しい友人、また知人たちが信仰を持ちますようにとお祈りしたことがあれば、それは取りなしのお祈りです。自然災害や戦争や疫病のために元気を失い、意欲を失いそうになっている人たちを覚えて、どうか主がそこに共にいて助けてくださいますようにとお祈りするとすれば、それも取りなしの祈りです。社会の中でリーダーとなっている人たちが投げやりになったり、いい加減になったりしないで、その負っている責任を十分に果たして歩んでいくことができますようにとお祈りするとすれば、それも取りなしの祈りです。誰かを覚えてその人の代わりに捧げられる祈りが取りなしの祈りなんです。そしてこういうお祈りというのは、大きいか小さいか、強いか弱いか、賢いか愚かかというようなことは決定的な事柄ではありません。そのお祈りが実際に祈られているかどうかが問題なんです。そして真剣に捧げられたお祈りというのは、どんなに素朴なお祈りであっても、主イエスはきっとそれをご覧になって、そしてその祈りに耳を傾けてくださるんです。日本語の辞書で祈りという言葉を引きますと、最初に出てくる説明というのは、何かの願いや思いを強く念じることだ、そういうふうに説明がされます。 それで終わってる辞書もありますし、2番目のこととしてキリスト教の祈りというふうに書いてある辞書もあります。ですから日本人の多くはお祈りというと自分の思いを強く持つことだと考えるんですが、お祈りというのは私たちの強い思いを誰かに及ぼすような魔法ではありません。罪を許す権威というのはあくまで主イエスが持っておられるんです。主イエスが私たちに代わって十字架にかかってくださり、そこで私たちの罪を清算してくださった方として私たちに許しを与えてくださいます。でそういう主イエスの御業を抜きにして、一足飛びに私たちが自分の祈る祈りを誰かに影響を及ぼせる便利な道具のように思い違えるとしたら、それは誤りなんです。あくまでも罪の許しを宣言して、そしてその許しのもとに新しい歩みに人間を持ち運ぶことがおできになるのは主イエスです。ですがこの主イエスという方は私たちの罪が許されるためにご自身が十字架にかかってくださった方なんです。ですからもし私たちがそのことを知って、この私も本当にこの主イエスの許しに預かって生きるようにと願うならば、きっと許しに預からせてくださいますし、また同じようにこれは他の人についての祈りでも主イエスがそこに許しをもたらしてくださるに違いないんです。誰かのことを覚えて真剣に私たちが祈るならば、主イエスはその人のこともきっと許しのもとに置いてくださいます。人よ、あなたの罪は許された。あなたは今たとえ困難の中に置かれているとしても間違いなく神様の許しのもとに置かれている。主イエスがそういうふうにこの病んでいる人を許しの中に置いてくださったという、ここまではこの場の出来事というのは大変麗しく持ち運ばれていました。主イエスが共に歩んでくださり、御言葉を語りかけてくださる、そのところでその語られた言葉が必ず実現されると信じるところでは、たとえ困難な状況があるとしても事柄は好ましく持ち運ばれていきます。まさに主にある平安がもたらされるんです。主への信仰は私たちに幸いを与えてくれます。ところがこの日この場所にはです、そういう主イエスの言葉を決して信じようとしない人たち、主イエスが罪を許す権威を持っているということを決して認めようとしない人たちが座っていました。それがファリサイ派の人たちと律法学者たちなんです。この人々は主イエスがお語りになる言葉を信じません。21節のように心の中でつぶやいたと述べられています。21節を読みします。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。この人たちは主イエスが罪の許しを持ち運んでくださることを認めません。主イエスによる許しの宣言を聞いて、これが神様を冒涜している言葉だ、そう受け取って許しがここにもたらされたということを信じて一緒に喜ぶことをしないんです。でこの人たちは まさにこの場所に共にいたんですから、実はシエスの言葉を聞いて他の人たちと一緒になって喜ぶこともできたはずなんです。ところが彼らは肝心のシエスの言葉を信じません。そのために神様の救いの御業がここに行われているということを喜んで、一緒に神様をたたえ賛美することができなかったんです。で、このことというのはこのシエスに反発を感じた当人たちにとっても誠に残念なことであったと言わざるを得ません。シエスによって罪が許されている、そのことが宣言されているその場に同席しながらこのことを受け取れなかったからです。主イエスが神様の慈しみのご支配を述べ伝えて、その印として癒しの出来事が実際に起こっている、人間の罪が許されて、そして許された者と共に神様が一緒にいてくださる、せっかくそう述べ伝えられても、そのことを喜んで受け入れるのではなくて、冷ややかに背を向けてしまう可能性も人間にはあるということを、今日の記事は物語っています。神様がシエスを通して深く愛してくださっている、そのことをせっかく耳にしても、その良い知らせを自分自身に受け取ることなく、そこを立ち去っていく場合だってあり得るんです。で、今日のこの記事を注意深く聞きたいのですが、シエスの言葉を信じなかった人たち、そしてその言葉が神を冒涜する言葉だと感じた人たちというのは、ただ心の中でそう思い巡らしていただけだったとここに言われています。すなわち思いを口に出してはっきりと非難をしたわけではありません。公衆の面前でシエスに対して反論したり攻撃をしたりはしていません。ですから、もしもこの時シエスがこの人たちの思いを無視して放っておかれたならば、実は今日の記事というのは21節から後の出来事は何も起こらなかったに違いないんです。ところがシエスはこの人たちの心の内に刻す思いに気づかれて、そしてシエスの方からそれを問題になさいます。22節から24節をお聞きします。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと言われた。シエスの方が人々の心の内を見抜いて先に問題になさったというのはどういうことでしょうか。シエスはこの人たちにも目の前で起こっている出来事が誠に罪の許しの出来事なのだということをはっきりと知らせたかったのではないでしょうか。そしてそのためにシエスがなさったことというのは、思いがけない問いかけです。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、 どちらが優しいだろうか。主イエスはそうお尋ねになるんです。で、この問いは実は難問であると思います。どうしてか。罪が許されるというのは、これは文字通り許しの事柄ですが、起きて歩くというのは、この場合には病気の麻痺が癒されて歩き出すということで、これは癒しの事柄です。罪が許される、これは神様だけができることだと、この立法学者たちも言っていますが、まさにこれは神様がなさる事柄です。しかし病気が主イエスキリストを通して癒されるということも、これも人間ができることではないんです。神様の憐れみと慈しみの御業の結果としてここに起こることです。そして実は癒しの事柄と罪の許しの事柄って事柄からすると同じじゃないんです。そしたらその別々の事柄を並べてどっちが優しいかと尋ねられたって、普通の人にはすぐに答えが出るようなことではないだろうと思います。で、教会の歴史の中ではですね、このシエスがこの時口になさった問いに真剣に向き合って答えようとした、すごく真面目な神学的営みがあったということが知られています。けれどもその答えというのを調べていきますと、これは時代によって様々に違っているようなんです。で、ことにそれはです、疫病や伝染病が影響すると、そのことに影響されてです、考え方が変わってしまうようなところがあります。私たちもですね、つい先頃感染症を経験しましたが、あの最初の頃にはです、もしかするとあんまりそういうことをはっきり口にしなかったかもしれませんが、この病気というのは社会や教会に対する裁きを表していると考えたような人がいたかもしれないと思います。で、そこでは罪が許されるということは考えられないんですね。許しのもとにある、それに教会は立つんだというんじゃなくて、これは裁きを受けているから大変だ、裁きを受けないようにするにはどうしたらいいだろうか、そういう思いが先に立つということがあったかもしれません。しかしです、ここで考えるべきことというのは、そもそもシエスはです、そういう返事を求めてこの問いかけをなさったんだろうかということだろうと思います。罪の許しというのも、また不思議な仕方で麻痺が癒されるという奇跡も、これどっちも人間にはできないけれども神様にはおできになる。で、このことをシエスはおっしゃろうとして、こういう問いかけをなさったんじゃないでしょうか。私たちは自分たちの罪がイエス様の十字架によって許されているんだ、そのことを信じています。しかしその信じていることというのは、結果を何かの形で見るということはできないような事柄です。で、一方病気の癒しの方は、これは不思議なことであるに違いありませんが、しかし実際に人々の前でそれが事実として起これば、その出来事を見ることはできます。主イエスはここで病気の癒しという不思議な出来事を通して、それを示すことを通して、罪の許しという神様の御業も本当に起きていることなんだということを信じてほしいと、そう願いながらこの問いかけをし、またこの人を癒されたんじゃないでしょうか。で、主イエスがそういう思いを持っておられたらしいということは、実は24節で主イエスがおっしゃっている言葉からも確認することができるんです。24節のところで主イエスはこうおっしゃいます。 人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。主イエスがここでご自身のことを人の子だというふうに名乗っておられます。人の子というのはどういう意味があるのか。人間というのはみんな人間から生まれますから、そういう意味ではイエス様も私たちもみんな人の子であるには違いありません。しかし、そういう一般的な意味合いの先にです、旧約聖書の中に出てくる人の子という表現があるんです。これ旧約聖書のダニエル書という書物の7章の13節に出てくるのですが、その言葉を下敷きにしながら、主イエスはご自身が何者かということを教えようとしておられます。ダニエル書の7章13節では、人の子のようなものが神様の前に進んで、この世界を最終的に治める権威を与えられた、そう書かれています。ちょっと前後のこともあるので今お読みはしませんけれども、今はまだ多くの獣が我が物顔に横行して、戦や争いや流血といった混乱が地上に絶えないんですが、しかし最後には神様から権威を認められた人の子が全ての荒廃と混乱を鎮め、清らかな支配を確立するのだという予言がダニエル書の7章に語られていることです。主イエスは旧約聖書のその言葉を下敷きにしながら、そんなふうに最終的に権威を認められ、またそれを行使する人の子が地上で罪を許す権威もまた持っている、そのことをあなた方の前で表そうとおっしゃって、中部の人の麻痺を癒していかれるんです。ですからこのところというのは、病気を癒すことと罪を許すこととどっちが優しいか、どっちが難しいかということをシエスが問うているのではなくて、あなた方の目の前で今行われるこの癒しの技を見て、そして同時にシエスが人の子であって罪を許す権威も持っておられることを信じるようになりなさいという信仰への招きの御業がここに行われているんです。別な言い方をすれば、見ないので信じないのではなくて、見て信じるものになりなさいって、シエスは今日のところでそうおっしゃりながら、この中部の人を癒していかれたんです。しかしそういうふうに今日の記事を聞いてみますとです。このところで聖書は、今日この聖書の言葉を聞いている私たちにも、信じるものになるようにと語りかけてくれているのではないでしょうか。主イエスは中部の人に向かって、あなたの罪は許された、あなたは今許しのもとにいるとおっしゃいました。しかしそれはこの人の心の中をご覧になったんじゃありません。4人の友人たちがこの人のことを覚えて主イエスに期待を寄せている。本当にまっすぐに、主イエスがきっとこの人を癒してくださるに違いない、この人を許してくださるに違いない、そう思いながら4人の友人たちは主イエスの前にこの人を連れてきてるんです。人よ、あなたの罪は許されたというこの言葉は、実はこの病人だけに向けられている言葉ではありません。ここにいる私たちに向けても同じ言葉が語りかけられ、宣言されているんじゃないでしょうか。ここにいる私たちはどういうものか、自分自身では信仰の弱さを覚える時があるかもしれませんが、しかし私たちは例外なく教会の交わりの中に受け止められ、覚えられ、抱かれているから 今日ここに集まることができているのではないでしょうか。その教会の信仰主イエスはご覧になって、ここにいる私たちにも、人よ、あなたの罪は許された、あなたは今日神様の許しのもとにいる、神様が共に歩んでくださり、慈しみと憐れみとをあなたに注いでおられる、あなたは神様に覚えられ愛されているものとして今日ここから歩んでよいのだと、そう呼びかけられているんじゃないでしょうか。私たちは実にしばしば信仰を自分の持ち物の一つであるかのように錯覚しがちです。そして自分の信仰の薄さ、弱さ、小ささを嘆きますけれども、私たちを支える信仰というのは自分自身の思いの強さや熱心さではなくて、実は私たちを神様に委ね、そして神様に信頼と希望を置いている教会の営みの中で与えられているものなんです。主イエスがその教会の信仰をご覧になって、私たちに罪の許しを宣言してくださいます。私たちの心の中をご覧になって、あなたには天使のような陰気のないまっすぐな信仰があるから、あなたは許されると言われてるんじゃないんです。あなたは許しの中に事実として置かれている。それは信仰が教会の群れの中に与えられ、あなたを覚えていることから確かにわかる、そうおっしゃってくださっているんです。私たちは自分自身が多くの人たちの取りなしによって今神様のものとされているということを覚えたいと思います。そしてこの教会の群れの中に抱かれている一人一人にふさわしく、私たち自身もまた本当にこの自分の身の上に清めが訪れますように、そしてまた私たちが覚える兄弟姉妹たちや隣人たちが主イエスの許しのもとに置かれ、神様に清められて、それぞれの歩みを過ごすことができますように祈る、そのような取りなす者としての在り方を新しく与えられ、また確かにされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが4人の友人たちの信仰をご覧になり、病んでいる人に向かって、あなたの罪は許された、あなたは今神様の許しのもとにあり、祝福と憐れみのもとに持ち運ばれるのだと語りかけてくださいます。その主イエスキリストの本当に力強い御言葉によって、この人には癒しが与えられ、麻痺していて動かなかったはずの体が動き、床を取り上げてそこから歩み出すことができるようになったと聖書の中に告げられています。今日ここに集められている私たちも本当に心が鈍く、体の動きが硬いところがありましたけれども、主イエスキリストがこのような私たちをご覧になり、あなたの憐れみと慈しみのもとに置いてくださることを通して、私たちもまた愛を行う者として少しずつ体に力を与えられ、動く働く者とされることを感謝いたします。どうかあなたが一人一人を本当に深く御心に留め、あなたとの交わりによって力を与えられ生きるものとなるように導いてくださることを私たちが知ることが許されますように、どうかあなたの霊の働きに支えられながら、まことに主のものにされた、それにふさわしい歩みをここから私たちが歩み出すことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。